エナドリ、モンスターエナジーにハマってしまったという話をちょっと話そうかと。で、これ話すっていうのもちょっと今考えてるのが、なんだろうな、もともと刺激物みたいなものが好きなのかな。例えばコーヒーが好きというか、まあ、カフェインを取りたいっていうのを、なんだろう、コーヒーが好きとか一切ないんだけど、まあ、カフェインを欲してるとかがもともとあるのかもしれないのとか、あとはまあタバコをもともとずっと吸ってる。で、まあ、やめようと思ったタイミングだとか、実際半年ぐらいやめたり、また戻ったりがあるんだけど、そんな中でベイプを吸ってみたり、電子タバコ。そう。で、いろんな味のものを試してみたりだとか、そういうのもあって、あとは、まあ、辛いものも大好き。とにかく辛いものが食べたいとか、まあ、いろんなところで、特にその味覚とか、この体に取り込むものなのかなに関して、こう刺激のあるものとかっていうのを、まあ、求めてるのか何なのか、まあ、何しても興味がある。で、その流れなのか何なのか、ここ特に最近ちょっとタバコをやっぱりやめたいなっていうのがあって、で、これはまあ話すと、まあ、長くなっちゃうからあれなんだけど、まあ、前に半年吸わなかった時っていうのも、最初の1ヶ月間っていうのが、なんだろうな、もうなんか恐怖心みたいな、悪夢にうなされるみたいな状況が続いて、タバコを吸えないっていうことに関して。で、普段は別に吸いたいって思うことってないっていうか、なんだろう、本当に習慣で吸ってるみたいなもんで、別に吸ったからうまいだとかまずいだとかってこともないし、吸うから落ち着くなんてこともないんだけど、うん、なんだけど、実際にやめようとした時の意識で何があれかっていうと、もう吸いたくてしょうがないとか、イライラするとか、そういうことじゃなくて、ライターでタバコに火をつけるあの行為、カシュってやる、あの行為カチってやる、あの行為が今後一生できないのかと思うと、そこに対してものすごい不安を感じて、よくわからないんだけど、まあ、とにかくそういう状況で、うん、とか、まあそんな経緯があったり、まあ半年結局その吸わずにいたら、あのね、よく言われる話だけど、どんどん 太りだして、すごい勢いで。で、ダイエットに関してもいろいろこう痩せた、急激に痩せてみたり、また徐々に太ってみたりとかを人生上繰り返してるんだけど、まあ、そこの辛いもあって、まあ、1日1本だけ、まあ、吸うことに、あえて、もう二度と吸いたくないと思ったんだよ。なんか居酒屋なりなんなり行っても、絶対禁煙席に、もう人のタバコとか許せないみたいな感じになったから、うん。で、だから1日1本も無理やり吸うようにした。外、朝、1本だけ吸うのに外に出て。あ、まあ、それは、もともと家の中での仕事がほとんどだから、外出ないからっていうのも含めてなんだけど、外に出るタイミングも欲しいみたいな。で、そのうちに、まあ、いずれ今、普通に吸うように戻って、何年か経過してる状況。まあ、何しても、でもなんか、そんなこといろいろある中で、タバコをやめたりとか、あとはコーヒーよりもカフェインなのか、だからもう最初に言った通り分かんないけど、なんかこう刺激物というか、覚醒する何かが欲しいみたいな、そういうところ感じてて、で、正直なところ、このエナジードリンクだとか、そんなところには一切興味がなかった。そんなものが効果あるなんていうふうにも思ってないし、うん、で、なんだっけな、なんかのタイミングで最近そのモンスターエナジーを飲んだんだよね。で、今まで例えばレッドブルだとか、そんなのもなんかレッドブルそのまま飲んだことも多分あるとは思うけど、まあ何もうまくもなんともないなっていう印象で、飲み物に関してはもうブラックコーヒーか甘さのない炭酸水のどっちかしか基本も飲まない生活、何年もそんな感じで、まあもちろんたまになんか例えばコーラとか飲んだりしてみるけど、本当毒みたいな味するなみたいな、甘すぎるしとか、まあそういうことしか頭にないような状況で、まあ居酒屋とか行ってサワーとか飲むときは、まあそんなそこを気にしないで、まあ、そういうもんだと思って飲んだりはするんだけど、普段の日常的に体に取り込む水分っていうのはもうブラックコーヒーか炭酸で、それ以外飲んだ時ってのはなんかもう本当に異物が体に入ってくるみたいな、そういうイメージだったんだけど、まあ今そのなんか強烈な何かを求めてるというか、そういう状態だからかわかんないけど、まあ何してもそのモンスターエナジー飲んだら、あ、これかなっていう、 味に関してもなんだろう、まあ、例えば味は種類は違うにしても甘さだとかそういうのも含めて、例えばドクターペッパーだとかオロナミン C だとかデカビタだとかそういうの飲んだのに近い印象だと思うんだけど、なんだけどなんか違和感なくこう入ってきてと、あとはやっぱなんかそのあれなのかな、俺自身もわかんないけどこの覚醒する感じがあるからなのか、シャキッとするというか、シャキッとする印象というよりはこれね、まあ、何回かというか、まあ、飲んだ時の印象、まあ、今も飲んでるんだけど、なんだろうな、こう飲んでくとちょっと若干心臓がバクバクする気がするんだよね。これ気のせいか何なのか知らないけど、なんつったらいいかな、ちょっとなんかちょっと体危ないんじゃないかみたいなのをちょっと印象を受けて、でそれと同時に今覚醒してる感覚っていうのが得られるのかな。でこの感覚っていうのは、コーヒーいくら飲んでてももう得られない。でなんかどっかで見たらコーヒーとかもカフェインって薄まってるから、なんかあんま意味がないみたいなのを見かけたことあるんだけど、だからなんか感覚としてはほらよく言うブラックコーヒーとか飲むと寝らんなくなるみたいな話、もうそんなこと全くなくて、1日の本当に水分の8割ぐらいブラックコーヒーなんだけど、別に全然いつでもっていうか眠くなる、もともと時間帯が生活の時間帯バラバラだから、必ずこの時間に寝なきゃいけないタイミングで寝るみたいな形になったらもしかしたら寝らんないとかあんのかもしれないけど、まあ、睡眠自体はごくごく普通に取れる状態ではある。だからもうカフェインとかなんてもう飲んだってなんかもう効果がない、覚醒効果なんて俺の体に得られないのかなみたいな、そういう状況だったから、まあ、探したのもあるんだけど、そういう何かをね、刺激物を。だからそこに対してはこのモンスターエナジーに関してはそうだね、眠気が吹っ飛ぶとかっていうのはないと思うんだけど、わざわざ眠い時に飲んだり したこともないからさ、まだ飲み始めたばっかりだからなんだけど、これを飲んだ直後に眠くて眠っちゃうみたいなことは、まあ、印象的に、まあ、なさそうかなっていう感じ。まあそんなんで、まあこういうもの好きなんだなって、ちょっと違うけど辛いものにしたってそうだし、なんかこう体に取り込むあれね。だからなんか飲み物に関してもうあれだよな、なんか甘いのだとこう異物が体に入ってくるみたいな表現をしたけど、コーヒーだってまああれだよね、いいもんじゃないもんな。カフェイン、炭酸はまあいいとして、だからなんかそこの流れでなんかこういうもの好きだから、で今日もね、なんかそこら辺の流れを含めてかわかんないけど、ベイプを新しいの注文してみたんだよね。の前からなんか、まあタバコの方もそうだな、やめようという意識も含めてこのタイミングで新しいベイプを注文してみた。でなんかちょっととりあえず爆炎タイプっていうのを一回試してみたくて、今までそういうタイプのってそんな数試したことはないから、水蒸気みたいなやつで1個しか試したことないし、あとはエナドリーの味のなんか数エナジードリンクとかでブログ書いて結構アクセス前来た時に、そのエナドリーってものを頭なんだろう、存在というか意識初めてしたんだけど、そうなんだっけ、イーグルエナジー、使い捨てタイプの電子タバコ、そうだからなんかそんな流れでそこからアクセス来たりして、ちょこちょこ買ってくれる人がいたりして、で違う商品が売れたりとかっていうのも電子タバコ、があって、それとかも試し、それで1本もう600円とかで売ってるようなやつだから、そういうのも試してみたり、でリキッドに関してはもともとたまに買ってたりしたんだけど、そのずっと使い続けてたなんとかなんとかっつう水蒸気タイプのやつ、ベイプがなんかね、まあ元から最初からなんだけど、なんかいまいち調子が悪くて、ちゃんと吸えない時が結構あったりとか、まあでも普通のタバコも吸いながらっていう状況だったから、まあそのままにしたんだけど、ちょっとこのまあ今回配信してるそのエナドリだとか刺激物とかの流れってところで、まあ注文をしてみた。とりあえず爆炎の一回体験してみたいっていうので、なんかほぼ探しても情報は出てこないんだけど、 あのレビューとかでも出てこないし、商品名っていう商品名も存在するのか分かんないような変なやつなんだけど、まあ、それを注文してみて、ちょっとそれはレビューしようかなっていう。でだからなんかそこら辺合わせて、まあ、別のブログ、ここら辺の刺激物質的な何かのブログを作ろうかなってちょっと思い始めたんで、まあだからエナドリ系のレビューとベイプと、あとまあ辛い食べ物とかでもいいね、普通にごくごく普通に、まあ、何でも七味を入れちゃうというか、そういう類の話もまあそれはそれでいいだろうし、あとは辛い、あのもともと辛い食品、辛いのを売りにしてる食品とか、まあ何でもカップラーメンでも何でも、あの新製品に出て辛いものとか、うん、まあその他に何が広がるかっていうとちょっとわか、まあ、今のところ浮かばないんだけど、まあ別にコーヒーとかだってそういうのだっていいのかもしんないけど、まあ、何にしてもそうだね、何かしらこう体に刺激のいくようなものってとこなのかな。もうそれ以外のものさてな、あんま日常的にこう試すものってのはなかなかなさそうだからあれだけど、だからなんか試すタイミング、まあそういうの始めたらそっちに意識向いてみたいなのもあるかもしれないし、まああんま深いことで考えずにちょっとそれはやってみようかなってちょっと思ってて、うん、かな。まあそこら辺含めてとりあえず、そうだね、このモンスターエナジーがうまいなっていう、うん、そういうところ一番は。でこれあれだね、全然知らないんだけど、そのエナドリとかに関してはさっきのレッドブルもそんな飲んだことないみたいな、うまいとも思ったことないみたいな話なんだけど、まあこのモンスターエナジーに関しては緑色のやつがうまいね、これ。でこれがうまいから他のもなんかいろんなの種類あるみたいだし、どうなんだろうと思って試したんだけど、まずなんかこの青いやつ、水色っぽいやつ、これ見るとゼロカロリー無糖みたいなこと書いてあるんだけど、これはなんか別にうまくないなっていう、なんかその効く感じがないかったのか何なのかちょっと分かんないんだけど、で緑の方にはなんだ、 D リボースプラス L アルギニンプラス高齢人参プラス L カルチニンみたいなこと書いてあるのかな。それに対して水色の方は無糖だとかゼロカロリーだとか、なんかそういうことを書いたんだね。あ、でもあれか、原材料のところを見ると別に水色の方にも高齢人参とかカルチニンだとかなの入ってるっぽいけど、うん、入ってるね。含有量が違うのか、いや含有量も一緒だな、糖分の差だけなのかな。まあ味の違いでじゃあ単純にうまくないって感じただけなのか分かんないけど、まあ水色のは飲みたくないなと思って、であとは赤いやつ、赤いのも飲んだんだよね。これ赤いのはキューバリブレみたいな味のやつ、これは別にうまくなかったかな、もう味の問題で効く効かないとか以前に、もうなんかどうせ買うんだったらこの赤いのは、赤いの水色のはいらないなっていう、だから結局緑のを買ってる感じなんだけど、ただこれあれだね、1本200円とかするからあんま、まあそもそもあんま大量に飲んじゃまずいものなんだろうけど、なんかそう昨日たまたまツイートしたのだと、それはカフェインとかの話だったかもしれないけど、なんか死亡者、若者の死亡者がどうこうみたいな結構書いてあって、でモンスターエナジーもこれカフェイン入ってんだよね、 40mg って今缶見ると書いてあるけど、うん、でこれはなんかな、結構1時間に1本ぐらいずつ本当は飲んできたい感じだけど、多分それじゃ飲みすぎなんだと思うからあれだけど、まあ、何にしてもそのあたりでここら辺、まああんまな新商品試すっていうのはおそらくないと思うんだけど、なんかブログにするほどのことがあるかちょっと謎だけど、うん、でもまあ普段の生活でな、そういう刺激物を取りた取り がちというか取りたがりだから、別にくだらないことでも何でもいいから、うん、辛くしたとかそれだけでもやっていくの、まあ、くだらない方がより面白いかなとは思うし、あとあれかノートの方かなんかで、なんかあの新商品で前に出たレモンコーヒー、甘くてコーヒーにレモンが入ってるみたいなやつだとか、そういう飲み物のやつを何の意識もなくだよ、適当なものを書くためにノートは使ってるから、基本的にそのノリで書くんだけど、アクセスが結構な数が来るんだよね、その 新商品飲み物食べ物みたいなやつが、なんかそれでアクセス来るっていうんだったらね、なんかそれやるのもいいけど、ただまあ、ね、さっき言ったようにそんな新しいものばっか手出すわけじゃないし、だったらまあ、これも配信してないか、写真にしろ、その今のポッドキャストにしろっていう話で、録音してまだ多分配信してないやつなんだけど、ところどころで触れてんだけど、あの日常生活の延長線上をそのままコンテンツに使えたらいいなっていうのを常々思ってて、だからその感じだよね、これもわざわざ新商品買うとかじゃなくて、気になったものを手に取ったとか、普段の日常生活でなんか変なその趣味とかそんなのもおかしなことしてるっていう、それをそのままコンテンツとして配信できたら、うん、で見てくれる人がいるんだったらいいなっていう、そう、だからまあとりあえず、うん、まあ本当に今回のはモンスターエナジーがうまいなって、その話とベイプ一応一個買ったから、ちょっとベイプもな、いろいろ気になるのがいっぱいあったなら、まあ、今回ちょっと適当に4000円ぐらいのやつを、うん、買っちゃったんだけど、まあ一回それなんかベタベタになったりとかしても話にならないみたいなんだけど、一回もうあの家で使いようって割り切って試してみたいなっていう爆炎タイプを、うん、でな、なんかそのベイプを改めて探すとき、まあいいか今回これでいいや、ちょっとそっちはあの YouTuber っていう存在を初めて知ったというか、その人たちのものを参考にして買った時の記憶っていうのが、前にも何かのタイミングでそういうのが蘇ったことがあったんだけど、それのきっかけってベイプだったなっていう話、もう7年前ぐらい6年前ぐらいかな、 YouTuber とかって全く興味もなくて、まあ、何人かは YouTuber っていう意識じゃなく見てる人を2人ぐらいはいるんだけど、時々ね、ただあのヒカキンとかそんなのも1回も俺見たことないから、存在はもちろん知ってるけどっていうぐらい、その YouTube 自体もそんなに見ないし、YouTuber とかを意識してみるってことはないんだけど、ただそのベイプに関しては4人ぐらいの、なんか今考えて四天王みたいな感じに勝手に思ってるんだけど、その人たちのはすごい勢いで、あの一番初めて買うときに、ベイプ買うときに見てたなっていうのを思い出すタイミングが時々あって、で今回探すときっていうのも、その人たちの、あの YouTube 見ると今も継続してアップをしてて、新製品とか、うん、っていうのを見て、まあそれをまあ参考にして買おうと思った商品があったんだけど、それがまあなんだろう、予約というか、もう在庫切れで手にすぐ入んないみたいな感じだから、もうちょっと全部無視して全然違うのを今回注文しちゃったんだけど、だからさっき言った他にも欲しいのがあるって言ったのは、そのベイプの YouTuber たちのを見て見つけたやつだから、ちょっとそこら辺の話も含めてなんだよね、だからその今回のベイプのとかを記事書くんだったら本当は書きたいんだけども、ちょっとね、うまくまとまんなそうになるからあれだけど、うん、まあ何してもそのブログの方にここは書いていくと、ポッドキャストの方でも表現できるところは、だからベイプなんてのは多分ちょうどいいと思うんだよな、そのポッドキャストとかに、まあ煙の量とか視覚的に必要なんだけど、あの味に関してはどっちにしちゃって、あの言葉で説明する以外はどうにもならないわけじゃん、例えば動画で流そうがなんだろうが、文章にしようが、言葉で表そうが、どっちにしたってね、味を直接ネット上で伝えることって不可能なわけだから、うん、まあそんなのがあって、でさらにそのブログよりもポッドキャスト側でそこら辺やるのが、ベイプにしてもいいかなと思う理由としては、ブログの方ってね、特にそんな力入れてやってるわけじゃないけど、あのアドセンスとかに関しては酒タバコっていうところがダメなんだよね。だそれをいちいちページの除外をしなきゃいけなくて、広告このページで配信しないっていうの、それが、まあ プログラムで出力している箇所と、まあ、何箇所かいろいろな設定をしてあって、それを全部に対して新しく記事書いたときにその URL を指定しなきゃいけないっていうのがめんどくさくて、なかなか手が進まなそうだなと思って、でそれやらずにそのままにしておくと、違反してますっていうので全部 の関係ないページにも止まっちゃう可能性とかもあったりするから、そうだからその時に、ね、その時にっていうか、だから、まあ、何回か話してる音声だったらいろいろ気軽に記録していける、ブログみたいにいろいろ構える必要もないし、ただ喋るだけだからその場で思ったことって見合いで、ちょっとね今回この件に関して話したっていうのもあるんだよね。だからそうだな、その刺激物に関するやつ別でやろうかなっていうのをブログに関してもあるけど、そっちはだから結局広告一切なしでやるつもりってのはさすがにもうないから、そういう考えはアフィリエイトのになんなりは絶対入れるものじゃなきゃ基本やらないっていう、もしやるんだったらノートとかに書く程度に済ませる感じだと思うからっていうのもあるんだけど、まあちょっとそこら辺を考えてるっていう、まあ、刺激物だね、モンスターエナジー、ベープ、ここら辺はちょっと面白いというか、なんか改めて興味が湧いてきたというか、うん、なんかこのデザイン的な部分も含めて、このなんか黒に緑、赤とか、ベープだってなんかそのネオンっぽい感じの商品とか出たりするし、うん、世界観というか、なんというか、そこになんかちょっと惹かれてくる感じが今あるんでね。なので、まあ、ちょっとそこら辺は、うん。まあベイプに関しては届いた時だし、まあこのエナドリとかそこら辺に関しては何か新しいも買った時のタイミングで、まあブログでもポッドキャストでもやっていこうかと思うんで、はい、なのでまあそういう類も配信していく可能性があるってところで、もうたまたま聞いて興味持った人がまた聞いてくれるなり、ブログの方を見てくれたら嬉しいなっていうのもあるんで、はい、そしたらまた、あ、そうだな、ジャンルがばらけすぎててすごいけど、一応そうだな、大枠のカテゴリーみたいなのをポッドキャストの中である程度枠何パターンが決まったら、そこに使うサムネイルは全部統一しようかなっていう、例えば刺激物っぽいやつだったらモンスターエナジー、ところどころで話すそこの各エピソードに関してモンスターエナジーで統一して、それは同じジャンルのものだよって一目で分かるようにするとか、はい、ちょっとまだそこはっきり決めてないけど、まあという感じでとりあえず、うん、刺激物界、モンスターエナジー、ベイプの話ちょっと今回して、はい、これで一旦ちょっとここで終了しておくんで、なのでまた他の配信すると思うんで、よかったら聞いてみてください。さようなら。